皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第89回です。
ハク様だね。
はい。
なんでもないよ。いや、次今回89回目だねってさっき言った時にふと頭の中で、ああハク様ねって思った。
あの千と千尋の、
うんうん。
この前も何かそういう話をしたよね。なんか回数のことで。
そうそう、88回って聞いて、あの、母の日って言ったん
だ。ああ。89回が白さんというのはちょっと初耳で、なかなか意表をつかれましたけれども。まあ、それはさておき。
ね、今日さ、
はい。
今日何？晴れてんの？福岡って。
いや、もうめちゃ晴れて、しかもあの、黄砂飛びまくりで、外は霞んでました。
え、今日満月じゃないの？
ああ、どうだったっけ？確かそのような気がするけど。
本当？
ああ、ただね、帰る頃は、薄曇り状態だったんで。
本当？
うん。
うちなんか、おぼろずきってんですけど。ああ。車の窓から見えます。
はい。そういうことで、うさこは今日も、車の中から収録しております。
はい。それにしたら静かでしょ、でも。
今日エンジン切ってるの？
切ってる。切ってもいいぐらいの気温になりましたよ、おかげさまで。
ようございました。まあ、こちらも、さすがにね、暖房はつけなくていいし、逆にちょっとね、暑いぐらいで。いや、一気にね、春が来て、もう桜がうちの近所は満開が過ぎて少しもう散ってきたという感じでしょうか。
本当。
あっという間に終わりました、桜の季節も。あの桜の下で飲んだりとかいうのはまあほとんどないけれども、結構みんな桜咲いてるところをこう散歩してる人多かったですね。
去年さ、桜見ながらなんかやってなかったっけ？あんまり人が少ないねーっていう話をしてた気がする。
去年の今頃ももうコロナがかなりガーッと増えてきたもんね。もう4月ぐらいとか、もう一気にね、今までにないようなこう生活状態になってしまったもんね。
でもそれに比べたらってこと？増えたねって。
もあるし、まあ、多分、慣れもあると思うよね。良くも悪くも。
ああ。そうね。
東京も大阪も今日もね、200人、300人とか出てたけど、もうなんかそれに慣れてしまってるという。いや、慣れちゃ本当はいけないんだけどね。ただほら、1年前とか例えばもうマスクが全然ね、手に入らないとか、アルコールが手に入らないとかあったけど、まあそこは今はないからね、そこまでやっぱりみんなこう、緊迫感がもうないというか。
そうね、もうこれは日常になってるもんね。
まあね、ずっと緊張はできないからね。まあ、とはいえね、やっぱりその飲食業の人とかね、ライブハウスとか、人が集まるお店の人は、そんなこと言っとる場合じゃなくて、やっぱずっとね、神経使って大変だと思うんですけどね。まあ、そういうところから入りましたけれども、まずはですね、前回の放送の中で、うさこの手が、ちょっと調子が悪いと。
はい。
いう話がありましたが、その後、いかがでしょうか？
はい、おかげさまで、箸でご飯が食べれるようになりまして。
ああ、もう箸が持てるんだったらだいぶ回復したのかね。
そうそう、茶碗洗うときも、洗えるけど、でも、手首がまだ曲げれないから痛くて、完全ではないんだよね。
やっぱあれなんかね、腱鞘炎じゃないけれども、そんな感じの痛みなんかね。
ああ。それのひどいやつ、時間かかるバージョンみたいな。
ああ、じゃあまだ湿布薬とか貼りまくりとか。
うん、もう毎日湿布貼って、薬飲んでさ。まああと、でも2週間ぐらいかね。病院行ってから。まああと半月ぐらい。様子見て。
まあ少しでもね、良くなればいいですけれども。前回の放送を聞いて、心配していただいたリスナーの方もいらっしゃると思いますけれども、まあ少しずつ回復はしているようですので、
はい。
今後とも、生温かく見守っていただければと思います。
はい。手首は痛いけど、毒舌は吐きませんっていうね。
い や、これ別に特設番組じゃないですから。
そうか。
そういうポッドキャストあるけどね。うん、うちはそういうのとはちょっと違うと。いや、違わないか。まあいいわ。
楽しくしてるじゃん。
で、早速なんですが、まあ前回に引き続き、ディズニープラスで配信中のファルコン&ウィンターソルジャーの、第2話が先週配信されたわけなんですが、
はい。
いかがでしたか？
面白かった。なんかね、結構最初から最後まで面白かったね。
本当にワンダービジョンがかなりこう、もちろん意識してこう変わった作りにしてるけど、今回の分はもう本当にストレートに、あ、もういかにもこうマーベル作品だ、みたいな。本当にキャプテンアメリカのね、ウィンターソルジャーとか、シビル王のこう延長線上の、そういう作風というか、こう正統派だなという感じですよね、見てて。相変わらずこの主人公二人組が、ね、ぶつかり合うばっかりで、まあね、仲がいいんだか悪いんだか。まあだんだんね、多分いいコンビになっていくんじゃないかと思うけれども。
なんだろうね、どこだったかな、どっかの場面でさ、あの人、新しく出てきた人いるじゃん、なんかニヤニヤした男の人。
二代目のキャプテンアメリカ。
そうそうそう。その人が言ったんだっけな、目つき悪おって。違ったっけ。
ああ、言ってた言ってた。
バッキーのこと言ってた。目つき悪おがね、ちょっとツボにはまって。
いや、確かに目つき悪いし。いや、それはサムもね、そういうこと言ってたし。基本的にね、やっぱり、まあ仕方がないんだろうけども、人に心を開かない人だからね、彼は。
いや、開かないんだけど、いいなと思って、そのあだ名いいなと思って、目つき悪おって。
まあ仕方がないよね、もう100年ぐらい生きててさ。ねえ、洗脳されて暗殺者になって、で、唯一の友達がね、もういなくなった。まあどういう形になってるのか、明確にドラマの中で描写ないんだけれども。まあとりあえずスティーブ・ロジャースはもういなくなってるし、でもね、なんかほら前回も言ったけど、その一方でなんかマッチングアプリには挑戦してるという、やっぱさ、そんな目つき悪いやつ、やっぱり女性と会っても絶対無理だと思うわ。
まあ
ねえ、マッチングアプリでいいね、女性とね、なんか巡り合って、じゃあ待ち合わせてデートしようとかなった時に、あの目つきはダメだろ
う。いや、私はいいけどね。あんな顔でもあんな性格しててもまあいいよってなるけど、
こうなってくると、君の男性の好みは、少なくともマーベルの中での男性の好みは、ロキといいバッキーといい、なかなかひねってますな。
だって飽きないでしょ。いや、飽きないからそういう人がいいわけじゃなくて、もう無意識に惹かれていくのがそういうタイプなんだね。だ、普通の男は別になんとも思わないっていうか、正当派の人は、いや別にって。
例えばもう、キャプテンとバッキーとロキを並べたら、やっぱりまず1番にロキに行って2番目にバッキーに行くという感じですかね。
いや、もちろん、そんな当たり前じゃないですか。何言ってんの。キャプテンアメリカなんて一番普通やん。
今キャプテンのファンに石を投げてますよ、この人。
いや、いいじゃん。好みが分かれた方が喧嘩しないんだよ。平和だよ、平和、平和。いいじゃん、ライバル減っていいんじゃない？
いや、いや、いいっすよ。いいっすよ、いいっすけど。まあでもね、現実世界においてはなかなか、ロキ様やバッキーみたいなね、目つき悪い奴はそんなにはいないので。
確かに、ね。
果たして、うさこが幸せになる日がいつ来るのでしょうかと、今ちょっと喋りながら、ふと不安になりました。
いやー、難しいね。難しい。
でも、現実にあんな連中がおったら、それはそれでちょっと嫌だけどな、俺は。映画の中だから耐えられるけど。
まあ、現実世界で言えば、本当になんか、平和な、のんびり穏やかな年上の人がいいです。
俺じゃん、それ。
自分で言ってる穏やかな人って。
うん。穏やかだな、年上の人。
あ、そう。いや、そうだけどもよ。選ばんね。ごめんね。
いや、選ばれても困るけどさ。一応、最大者だから。そこでおばさんを選びますってね。みんなの前で言われても、俺立場上、それは、いや、もうお気持ちだけで結構ですと。いいお友達でいましょうねとしか言えんじゃん。
そう、いや、そうね。いや、いいと思うよ。おばさん、うん、素敵よ。素敵素敵。だけど、もう本当に相方の目からしか見えないからもうしょうがないね、これはね。
いや、でもまあ、そんなもんじゃないですかね。もう何やかん言っても3年ね、以上、こうやって相方でやってればさ。
ね、うん、目線がもうね、なんか、
うん、
なんとも言えない感じだよね。
だからこのね、お互い相方としての信頼感は本当にね、あるんだけれども、
うん、
なんて言うんでしょうね。男女の見方じゃないよね、もはや。
ないね、完全にね。
うん、最初からないけど、多分今後もないんだろうけれども。
うん。
ほら、よくあるじゃん。男女の間にほら、友情は成立するかとかいうさ、
うん、
テーマみたいなね、トークよくあるけれども、うん、どうしてもこう恋愛感情が入ってくるみたいな。
うん。
まあ、実際ね、常に男女の間に恋愛感情が入るとは、思わないんだけどね、自分も、
うん、
学生時代仲がいい女性とかおったけど、それは全く恋愛感情なくて、
うん、
お互いそんな気全くなかったけど、仲は良かったりしたし、
うん。いや、普通にあるでしょ、友情ね。男女間で。うん、
それを何でもかんでも恋愛に結びつけたがるのはなんかね、ダメだなと思うね。うん、なんかそれはね、アニメとか漫画の見すぎだと。
うん、ねえ。本当にね、発想がひもじいんだね。ごめんなさい。敵に
回した。いいけどさ。でもな、そういう類の作品って多いからさ、なんか、もう常に恋愛をしてないといけないとかさ、もう恋愛至上主義というかさ、
うん、
もう恋愛が一番の価値観で、さ、仕事のこととかさ、なんて勉強のことでも、それ以外のことでも、
うん、
そういうのはなんか二の次、三の次で、うん、まず恋愛が一番ですみたいなね、どうしても風潮を見てしまうことがあるんで、
うん、
いや、それは違うだろうと。
うん、
まあまあ、こっちはね、年取ったせいもあるけどね、そりゃ。
ああ、うん、それにしと、それに関しては何とも言えないですけど。
ここに、恋愛至上主義の北海道在住のうさこがいました。
いや、仕事も大事だよ。仕事も大事だけど、まあ、それとは別に、まあ、寝ても覚めても考える人は、ま、いるよねっていう。じゃあ、しゃあないよねっていう。
いや、まあ、それはそれでいいんだけどね。ほら、現実世界ならそれでいいけどさ、なんかフィクションの世界までそればっかり言われるとなんとなく嫌だなっていうのがあるんよ。映画でもね、ドラマでもさ、漫画でも小説でも。
うん。
うん。それはね、フィクション作り物の世界だからそんなに恋愛言わんで他にもまだ色々面白いことあるじゃんとね、ついつい思ってしまうわけですよ。
まあね。
だから、海外ドラマのさ、例えば刑事物とかでもずっと見てたら、
うん、
なんか事件もすごくハードなのに、
うん、
なんかだんだんそのレギュラー人のね、例えば刑事同士の恋愛とかさ、
うん、
なんかそういう余分な要素が入ってきて話がめんどくさくなってくるのを見るとさ、いや、もうそれいいから
絶対男女の組み合わせになったらそうなるっていうね。
そうそう、もう刑事ドラマはまず事件解決してよと、いうふうにね、思うことがあるんですけれども、この前ゆいまるさん、夜のゆいろくのゆいまるさんから教えてもらったFBI 特別捜査班っていう、まあこれも FBI の捜査官、男女のペアを主人公にしたまあ、ドラマが今やってるんですけど、
うん、
CS とかで、
うんうん。
これまだシーズン1の半分ぐらいしか見てないけど、これはもう全くそういった恋愛要素なく、
うん、
しかもかなりハードで重いドラマ、まあ、1話完結の、
うん、
重いけどめちゃ面白いドラマがあって、そうよ、俺はこういうの見たかったんだ、みたいな。
へぇ
ー。で、1話完結で、ほら、向こうのドラマでよくあるのは、それこそね、まあ、マーベルもそうだけど、
うん、
こう、いろいろ伏線をさ、引いてあって、
うん、
1話1話こう、事件はあるけれども、それとは別に、 裏の方でまだ別の事件が進行してるとか、黒幕がとかね、うん、あるけど、今んとこそういうのがなくて、本当に1話完結で、
うーん、
1回飛び抜かしても、次の回見ても別にね、話的には全然問題がないし、きっちり1時間って、かなり多分取材してリアルに作ってると思うんだけれども、
うん、
あまりこう、なんて言うんでしょうね、恋愛要素もないけど、お笑い的な要素とか、なんかコメディタッチの部分もさほどなく、
うん、
かなりこうハードに展開して、毎週1話見るたびに、はぁというような、でも面白いという感じの、
うん、
今ドラマを、ゆいまさんも見てるし、自分も今毎週見ております。はい。
うん、
こういうのを見ると、うん、やっぱり、まあもちろんね、アメリカのドラマだって、いろいろあるから、もう本当にね、グダグダなコメディもあればさ、
うん、
毎週毎週ね、銃乱射するようなドラマもあるし、
うん、
まあ世界中ゾンビがうろつくようなドラマもあるし、いろいろあるけれども、やっぱりは作り方がうまいなと思いますね、どのドラマを見ても。
うん、あ、それで思い出した、今Hulu で、あれが始まったんだよね、はい、確か。ウェントワース女子刑務所、シーズン9かな。
あ、見たことはないけど、タイトルは知ってる。あれも結構人気あるよね。っていうか、相当長いよね。
長い。あれ大好きなんだけど、私、フールやめちゃったから見れないって、うん、もう一回入り直そうかなとかさ。
入りなさい。
思ってるよ、ちょっと。
まあね、一度海外ドラマハマるとね、大変なことになるんですけどね。
そうなのよ。
で、人気があるドラマね、向こうのやつってね、何シーズンもどんどん人気ある間は続けていくから。
うん。
なんかね、シーズン10とかザラにあるしさ、
うん、
10年やってますみたいな、
うん、その今の女子刑務所のやつはシーズン9のやつ、これで最後っぽいんだよね。だから最後だったら、うんうんうん、じゃあその間だけ見てやめてもいいかなとかさ、入って見て終わったらやめてみたいな。
まとめてドンと配信、それとも週1とか。
週1
したら、全話配信されてから入って、1ヶ月以内ぐらいでザーッと見て終わるという。
いやー、それが叶うんだったらいいけどさ、なんか、置いといてくれるのかね、全部最後まで。
さっき言った FBI って、Hulu と CS の FOX チャンネルか、でやってるんだけど、
うん、
多分権利の関係があって、Hulu の配信は、なんか1話あたり1ヶ月間ぐらいの限定なんですよね。期限が過ぎたら、どんどん消えていくみたいな感じで。
うん、それがさ、どっちかわかんないからさ、残ってんのか消えちゃうのかわかんないから、入る時期が。
まあ、調べて。まあ、フードも1ヶ月で千何百円くらいだよね。
うん、
200円くらいだったっけ。
え、値段上がったんだっけ。
いや、でもそんなにめちゃくちゃ、千円ちょっとぐらいのイメージがあったけどね。
うん、
そんなめちゃくちゃ高いのはないもんね。今、ネットフリックスとかでも。まあ、ネットフリックスとかでなんか 4K 対応とかなったらちょっと高いけど、なんか標準タイプだったら、だいたい千数百円くらいだよね、どこも。
うん、
まあ、それでね、なんかもう嫌になるぐらい見られるんで、
うん、まあね、
もう忙しいんですよ。
いや、見切らない、うん。
そう、忙しいのに昨日はあれですよ。そうそう、君の大好きな名探偵ホームズを BS12 で、夕方見てたんですよ。
いやー、羨ましい。
いや、あれ、BS、一応無料放送ですよ、BS。
ほんと
?12 ってそういうパラボラアンテナがあれば誰でも見られるやつよ。
あ、だってないもん。
つけれや。
ホームズのために。
で、劇場版があって、先週が、最初の劇場版の青いルビーと、
うん、
昨日見たのが、ハドソンさんが誘拐される話と、ドーバー海峡の空中戦というね。両方ともハドソンさん主人公というね、主役という。
私もう本当にホームズが好きすぎて、ハドソンさんに焼き餅焼くぐらいだからね。本当にって、この人なんだ、みたいな。
今日ね、だからそういう録画してあったのを家帰ってきてさっき晩ご飯食べながら、そのドーバー海峡の話をね見てたけど、
うん、
いやーハドソンさんいいなと思って
全くどいつもこいつもハドソンさんハドソンさんって思いながら見てて、
だってさ家事全般ね全て完璧にこなした上で 車飛ばして飛行機をかけたりとか、
うん、
なんかね、リボルバー片手でポンポン撃ちまくってさ、オールマイティに何でもできて、設定上なんか多分19歳か20歳ぐらいという。
ね。
この人どんな人生を送ってきたんだろうみたいな。
悔しながらあのシーンはかっこよかったけどさ、クソかっこいいなって。
だいぶ前にこの話取り上げた時言ったと思うんだけど、うん、その BS と YouTube でやったのは宮崎駿が演出した回で、
うん、
で、あの脚本が片渕素直監督ね、あのこの世界の片隅にの。うんうん、まあこの二人でこういうコンビをね、組んで、こんな、本当にあのひたすら面白いアニメ、
うん、
余分なさ、なんて言うんでしょうね、思想とか、作者の主義主張とかそういうのは、全くなくて、ただひたすらに面白いアニメというね、
うん、
こういうアニメやっぱりねいいなと思うよね。
ね、何にも考えないで普通にスッと楽しめるもんね。
ナウシカとかでももちろんね面白いけれども、やっぱりこのホームズとか、
うん、
例えばカリオストロの城とか、
うん、
こういうのは本当深いあれが何にもないじゃん。本当ただただひたすらに楽しむみたいな、
うん、
やっぱりこういうアニメ、まあ今ももちろんね、あるっちゃあるけれども、今のアニメはね、大半かなりもう、本当にオタク相手のアニメになっちゃってるんで、
うん、
性別、年齢問わず誰が見ても面白いと思えるようなアニメがもっとね、出てくればいいんですけれども。
ねえ。
ホームズの声がね、もう亡くなったけど、広川太一郎で、
うん、
相変わらずうまいなと思って聞いてましたよ。
うん、あの声もかっこよくてね。
ね、ほんと2枚目も3枚目も、まあ今で言ったらやっぱり山寺宏一みたいな感じの人だもんね、広川太一郎って。もう有名よね、もうアドリブどんどんかましてくるので有名な人で。2枚目の吹き替えもするけど、3枚目の、それこそ香港の昔だったドタバタ喜劇のあのミスターブーとかもこうね、いろいろやってたけど、自分が当ててる俳優さんが、ちょっと画面から消えたりとか、後ろを向いた時に、
うん、
要は口元が見えない時にはもうどんどんアドリブをかまして、セリフを入れていくみたいな。
へえ、すごい。
すごいよ、本当に。さすがにね、通常映ったら口パクにやっぱり洋画の吹き替えってね、合わせないといけないけれども、
うん、
映ってない時にはもう何でも入れていいと思っても喋りまくってたみたいなね。
すごいね。
だからあの人洋画専門だから、アニメってほんと少ないね。今思い出せるのは本当にホームズと、あとなんだっけ、なんかセイントセイヤの劇場版でちょっとゲスト出演したとか、あんまりしてないよね、確かアニメを。あ、あとなんか NHK でやってたキャプテンフューチャーか。あの SF ものがあって、それの主人公とかかな。そんなにたくさんはやってない。どっちかって言ったら自分も、海外ドラマとか洋画のイメージが強い人なんで。もう亡くなってね、だいぶ経つけれども。
うん、
うまい声優さんでしたわ。
うん、
というわけで、もう話が2点3点して、そもそも今日何を話そうと思ってたかというと、まあ特に思ってもなかったんですが、もっと何か言っておかないといけない大事なことがあったようななかったような。
なんかある？
北九州の片隅で、先日、ゆうすけさんを、ちょっとゲストにお招きして、またまたこちらもマーベルの話ということで、ワンダービジョンの話をネタバレありでしておりますんで、よろしければ、北北カフェと合わせてお聞きいただければと思います。
はい。
彼もかなり、マーベルについては熱い男なんで、
うん、
もうほら今藤子不二雄のね番組とか、
うん、
月一でね前さんとやってたりとか、
うん、
もう非常にね人気者なんで、はい、もうその人気にあやかって
しばらく見てないけど美人になったの、ゆうすけさん。
ねライトが導入されてね顔が明るくなった、
うん、本当あら美人になったのっていう入りもどうかと思うけど、
知らない方のために、ちょっとご説明しますと、その前さんとゆうすけさんが月に1回、ポッドキャストの配信者のゲストをお招きして、こういろいろ語る番組っていうのを毎月、まあ月の下旬にやってるんですけれども、
うん、
ま、ポッドキャストではなくて、YouTube ライブとかの、要は動画配信でやってるわけですね。生配信で。
うん、
で、みんな顔出しで。
うん、
で、最初の時ですね、やっぱりその、まあ、機材の関係とかで、他の人がきちんと映っても、彼の画面だけが暗くて顔がよく映ってないとか。 で、まあ、ゆうすけをきれいにしようという、ということで、クラウドファンディング的にですね、
うん、
皆様から募金を集めた結果、最近、ライトが導入されて、
うん、
顔が明るくなったということと、それと彼が最近家を引っ越してですね、
うん、
今まではそれこそバッグで洗濯物が干してあるのが映るような、そういう生活感あふれるような部屋だったんですが、うん、今綺麗な感じになってますので、アーカイブ残ってますし、生配信が終わった後にアフタートークを収録して、それはまた別にポッドキャストでのみ配信してるっていうのもありますんでですね。
うん、
もう何回かやってますので、こちらも面白いですのでですね。その前の回だったかな、やいやいラジオの、
うん、
まあ、ご夫婦でやられてるやいやいラジオのお二人をゲストでお招きした回もあったんですけれども、
うん、
いや、ね、奥様の一福さんがめちゃ美人でですよ。
ね、見た、あの時、美人って。ね、
だから自分もやいやいラジオっていうのは、ポッドキャストはね、ずっと聞いてたけど、もちろん声だけで、
うん、
まあ、関西弁のね、面白いご夫婦なんですけれども、
うん、
なんで、こんなに美人で、こんなにトーク面白くて、みたいな。
ねえ。
ねえ。なんかね、女性の配信者の人っていうのはなんかね、すごい人多いなと思ってですよ。
いや、マジで、ポッドキャストやってる人、本当に美人しかやってねえんじゃないかって、本当に思うね。
顔出しはね、まあ、してる人もいるけれども、
うん、
女性の人はなかなかね、我々男性と違って、やっぱり顔出しですっていうのはどうしてもこうハードルが高いというか、
うん、
まあ、もちろん無理に出す必要もないんですけれども、
うん、
自分がゲスト出演させていただいたミカラジオのミカさん、
うん、
またね、美人なんですよ、この人が。
ミカさんまだ見たことないけどね。
すごいね、いや、本当に正統派の美人。
本当。
で、トーク面白い上に、かなり濃いオタクで、
うん、
あと BL が大好きで。
うん、
あの人も話してびっくりしたけれども、まあね、そのアニメとか、ね、マーベルとか好きな女性は多いけれども、
うん、
いわゆる東方の特撮ものね、ゴジラとか、
うん、
あれをね、自分と対等に熱く語ってくれるんですよ。
すごいね。
そんな女性はね、ちょっと珍しいと思って。
うん、
を尊敬に値しますわ。なかなかね、
うん、
東方特撮映画を熱く語る女性配信者はいないですよ。
いないね。
いや、本当にね、もう他にもたくさんいらっしゃいますけど、あんまりこう名前出してあれこれ言うのも、支障があるかもしれませんので、まあ、このあたりにしときますけれども、
うん。
まあ今ね、なかなかやっぱコロナがこういう状況なので、直接ね、お会いできる機会が以前に比べると少ないんですけれども、
うん、
まあ、またなんとかね、様子見ながら、自分も、そろそろまた名古屋に行きたいなと思ってますんで、
うん、
まあ、もしまた名古屋、なんであの時カフェに行きましたら、はい。またね、お会いできる方々にはお会いしたいなと。
うん、
まあ、徳間さんに会いたいかと言われると、まあ、行けば、いるから会うんだろうけど。
行っていなかったらそれはそれでまた問題だけどね。どこ行ったのって。
まあ、お店が開いとけばいいかなという気はするけれどもね。まあ、あと、まあ、ひとしさんと達郎さんはいるだろうから。
まあね。
まあ、それで収録もできるし。
うん、そうね。
これであとゆっこさんが来てくれたら完璧なんですね。
私、ゆっこさんに会いたい、久々に。
つい最近配信されたスナックゆっこで、
うん、
リスナーの古太郎さんという方がね、
うん、
ゲストに出てらっしゃって、
うん、
後で聞いたらもう、緊張のあまり何を喋ったか全く覚えてないとご本人言ってましたけれども。
古太郎さんすごいイケメンらしいね、噂で聞いたけど。
自分もそれこそ何段時計放送部のオンライン収録でお会いしたんですけれども、
うんうん、
まあ、自分よりちょっとね、年下の人なんですけれども、すごいね、
うん、
ダンディーですよ。
本当、そう、ダンディーらしいよ。
いや、本当に。
うん、
でね、話も上手で、自分で番組やったらいいんじゃないかと思うんですけどね。
うん、
見ててね、うん、なんか悔しいなと思いましたけれども。
いいじゃん、大場さん人気者なんだから。
別に人気者じゃないけども、自分はどちらかというと、ほら、人気者にすり寄っていく小判ざみ商法の人ですんで、
いや、意外とね、大場さん、あれだよ、なんか、何？人気ある？なんだろうね。あの、キャラクター的な。
もうさ、フォローが難しいなら、無理してフォローしなくていいです。別に大丈夫です。私傷ついてませんから。
ああ、かわいいおじさんって、そこにいて、なんか笑ってたら和むわ、みたいな。
なんかそれ、なんか、犬か猫みたいな扱いね。
そう、そんな感じ、そんな感じ。
そうなの？
そんな感じ、うん。
まあ、いいですけどね。
うん。
なんか話が本当にあちこち飛ぶんで、もうそろそろちょっと締めたいと思うんですけれども。
はい。
じゃあ、うさこの方は、今日は、まあ、この程度でいいですかね。特段何かお伝えしておきたいこととか。
ああ、いいです。
はい。じゃあ、そういうことで、きたきたカフェ89回はこの辺で終わりたいと思います。次回はいよいよ90回。本当に第100回が近づいてまいりましたんで。はい、
うん。
でも、第100回特別な企画は何もないです。
はい。めんどくさいのでしません。
しません。まあ、そういうことで、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。